暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は健康福祉支援センターから漆田さんにおいでいただいています。漆田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は二戸市の検診を受けた後の結果の見方と、検診結果を活用して体改善をするポイントについてお話をしていきます。
はい、
二戸市では7月と9月に健康診断を実施しております。ラジオをお聞きの皆さんは忘れずに受けることができましたでしょうか。7月に受けられた方にはすでにお手元に検診結果が届いているかと思います。9月中旬以降に受けられた方には11月上旬頃までには検診結果がお届けになります。今日のラジオでは、検診結果がお手元にある方はぜひ結果を見ながらお聞きください。
はい、ということで、じゃあ、まあほとんどの方はおそらくお手元に届いているだろうという、これ例えば、まあ、二戸市の健康診断の今日は結果表を見ながらですけれども、僕もそうですけども、まあ、協会憲法みたいなのの健康診断受けた人も、まあ、若干のその表記の違いとかはあるかもしれないですけど、
はい、
まあでもそれ見ながらでも大丈夫ですかね。
はい、そうですね、
うん、
はい、
じゃあぜひぜひお手元に今ご用意いただいて、ね、お聞きいただければと思いますが、ではちょっと詳しく聞いていこうと思いますが、まずはどんなところからなりますかね。
はい、お話に入る前にこちらを田中さんに見ていただきたいのですが、
はい、
検診結果になります、
うん、
こちらを見て一番先に目が行くところはどこでしょうか。
これはまあどなたかの匿名のものということだと思うんですが、
はい、
まあ、最初に目がつくのは、まあ、目立つところにも書いてあるんですけど、総合判定ですかね、
はい、
この方の場合は B と書いてありますけど、
はい、
まあ、これがいいのか悪いのか。
そうですね、
うん、
赤字で書かれていますし、総合判定なので検査の全体的に判断された結果となっていますので、結果として気になるところでもありますよね。
そうですね、うん、
ちなみにこの総合判定の他にも目が行くところはありますか。
まあ、あとは、まあ、そうですね、細かいデータ全体的にカラーで色分けされていてとても見やすいなと思いますし、あとはちょっとまあ個人的なこともあるんですが、
はい、
メタボリックシンドローム、うんうんうん、まあ、こちらの判定結果なんかも気になるところではありますね。
ありがとうございます。全体的にカラーで見やすいというお話でしたが、こちらの検診結果表は実は二戸市独自のものになります。
あ、そうなんですか。
そうなんです。二戸市では皆さんが検診結果表を受け取られた時に見て分かりやすいと思っていただけるように、さまざまな工夫を凝らして現在の形を作り上げました。実際に二戸市の健康診断を受けられたことがある方はどのような検診結果表か思い当たると思うのですが、毎年健康診断を受けてくださっている方の場合には、今回の結果、前回の結果、前々回の結果と3カ年分の結果が書かれているんです。
はい、
そのため結果を見るときには、以前より検査結果が高くなったり低くなった項目はないか確認することができます。
うん、
また検診結果で自分が健康であることを確認して、次の1年を安心して過ごせるようにするための指標とすることもできます。
はい、確かにこの過去3年間のデータがグラフになってね、
はい、
一目瞭然で比較できるのは 良くも悪くもいいですよね、
はいはい、ちなみに田中さんは検診を受けられた後は検査結果じっくりご覧になられていますか？
はい、一応見るようにしてますし、あとはどちらかというと家族がですね、うん、僕が見る前に取り上げて、はい、ああでもないこうでもないと、
はい、
勝手なことを言ってるんですけど、うんうんうん、まあでもやっぱりこう総合判定でいい結果が出ればまあそれで、うん、いいかなっていう安心してしまうようなところありますかね、うんうん、
はい、確かに総合判定は気になりますよね。検診結果表をパッと見たときに目に入ってきやすいですし、
はい、
二戸市の検診結果表ですと総合判定は左側の住所や氏名の下あたりにあなたの今回の総合判定は〇〇です、
はい、
という形で書かれております。ということでまずこの総合判定の見方について最初に触れていきたいと思います。
そうですよね、その A、B、C ちょっとその間のプラスとかマイナスとかもあるのかその辺も含めて聞いてみたいんですけど、
はい、はい、先ほど田中さんもお話しされていたように総合判定にはアルファベットが書かれておりまして、
うん、
A、B、C の3つに分けて示されています。
C より下はないんですね。
はい、
はい、
細かくお伝えをすると総合判定 A には1と2があります。
1と2、
はい、はい。総合判定 A1 は今回の健康診断の結果特に所見を認めないという場合の評価です、
うん、
総合判定 A2 は今回の健康診断の結果所見があっても現在の生活を続けて特に問題がないとされる場合の評価です。
あ、なるほど。同じ A でも全く大丈夫だよって人とちょっと何かあるけどこのままでいいよっていうのと、
はい、
二通りあるってことですね、
はい、はい、そうなんです。続いて総合判定の B は健康診断の結果に応じた適切な日常生活上の指導を受ける必要があると判断される場合の評価になります。
はい、
そして最後総合判定の C は病気の存在が明らかであるか精密検査などで医療機関を受診する必要があると判断される場合の評価になります、
うん、
特に総合判定 C は健康診断の検査内容では特定が難しい病気が疑われる場合にさらに詳しく調べてみる必要があるという検診結果になっております。
はい、
精密検査となった場合にはなるべく早く病院へ受診するようにお願いいたします。
なるほど、ちょっと思ってたのと違いましたね。なんとなくこう A、B、C って金、はい、銀、銅みたいなイメージかと思ってたんですけど、
はい、
まあ言ってみたら A が普通というか、まあ、健康で B、C については、気をつけなければいけませんよっていうもうすでに印ということですね。
はい、そうなんです。健康審査結果表を見ると左上に書かれている大文字の A、B、C の総合判定の他にも血圧や糖、コレステロールなどの検査項目ごとに小文字の A、B、C 判定が書かれていたり指示事項がとても細かく丁寧に示されております。
本当だ、確かにちっちゃい小文字の A、B、C それぞれありますね。
はい、その他に二戸市の健康審査検診結果表は真ん中の上に生活習慣病の発症危険度を1から6の数字と注意が必要な項目についてが書かれております。
はい、この方の場合は4の、はい、なっているので、結構注意が必要ということなんですか。
そうですね、
うん、なるほど。こうやっていろいろと改めて見方を教えていただくと本当にこう見やすく作られているのが分かりますね。
はい、ありがとうございます。私たちは皆さんが貴重な時間を使い受けてくださった検診を有意義なものにできるように住民の皆さんの目線に立ちよりよく改善できるよう考えながら工夫をしております。ですので検診結果をすでにお持ちの方やこれから検診結果が届く予定の方はそちらも気にしてご覧いただきたいと思います、
うん、
また先ほどお伝えした健康診断の総合判定の意味や検査結果の数値については健康診断結果表とは別に総合判定基準表が封筒の中に一緒に入っていますので、
はい、
そちらと照らし合わせながらご覧ください。
まあ、でもそうですね、あのこの健康診断の結果見方みたいなものも含めて、うちもちょっとこう家族がすごい見て、うんうん、お父さんはここがダメだとか、
お素晴らしいです、
はい、細かく指摘されるので、うんうん、はい、しっかりと参考にしていきたいと思います、
はい、健康診断は受けたから大丈夫と思ってしまいがちになりますが、実は受けた後も重要になります、うん、自分の結果をしっかりと確認し、健康状態を把握すること、検診結果によっては病院受診が必要な場合や生活習慣の改善が必要な場合もありますので、ぜひ健康づくりのためにも検診結果を役立てていただきたいと思います。
はい、ね、僕もちょっとなんとなく記憶があるんですけど、はい、まあ、あまり良くないだろうなと思って受けて、うん、であまり良くない結果が返ってきて、まあそうだよねと思って、まあ、あまり見たくないからちょっとこう脇に追いやってるみたいなこともあったりしたので、うん、それじゃダメってことですよね。
そうなんです、
はい、そして今日は最初にその健康診断の結果を使って体改善というようなことをおっしゃってましたが、
はい、
体の改善どういうふうにやっていけばいいですか。
はい、今日は特に血圧に着目してお話をしていきたいと思います。
血圧、はい、はい、
まず血圧についてですけれども、血圧には測定方法がいくつかあります、
はい、
その中でもよく耳にされるのが家庭血圧や診察室血圧ではないでしょうか。
ごめんなさい、僕が不勉強なんですけど、家庭血圧、診察室血圧っていう言葉があるんですね。
はい、はい、そうなんです。これらは血圧を測定するという行為自体に違いはありませんが、使用する血圧計の種類や測定環境、測定条件などに違いがあります。
はい、血圧計にも種類があるんですか。
はい。家庭血圧とは自宅で自分で測った時の血圧の値のことです。
うん、
診察室血圧とは病院やクリニックなどで測った血圧の値のことを言います、
はい、
またこの家庭血圧、診察室血圧では正常な血圧の値や高血圧と言われる血圧の値などにも違いがあります。しかしいずれにしても高血圧をそのまま放置しておくと動脈硬化が進行して脳卒中や心臓病など重大な病気になる危険性が高まることに変わりはありません。
はい、うちにも手首につけるみたいなタイプの血圧計が一応あって、はいはいはい、たまに測ったりするんですけど、はい、正直ちょっと僕遺伝的に血圧が高いので、うんうん、あまり測りたくないんですよ、はいはい、ただそれって家で測るのと、うん、まあ、健康診断とか病院に行った時に測るのとではその数値の基準が違うってことなんですか。
そうなんです。
これどっちがどうとかってあるんですか。
うん、とお家の方が基本的には低く判定されていて、うん、
はい、
診察室血圧の方は緊張するとどうしても診察室とか病院の先生に測ってもらうとどうしても緊張してしまうので、家庭血圧の基準値よりは若干高めに設定をされています。
はい、はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
で高血圧ね、まあ、なんとなく血圧が高いというのは良くないというのはなんとなくは認識としてわかるんですけども、やっぱりこう全身への影響というのがあるということですね。
はい、そうなんです。特にも高血圧の原因には様々なものがあり、遺伝的素因や食塩の過剰摂取、肥満など様々な要因が組み合わさって起こります、
はい、
また体の臓器の働きが悪くなって起こる場合や他の病気の治療のために使っている薬が原因で起こる高血圧もあります。
ということは、じゃあその血圧が高い低いみたいなことがあった場合は、多少ちょっと体の調子が悪いみたいな時の、その指導とか対応みたいなものも変わってくるということですかね。
はい、そうですね。血圧の値、その他にも身長と体重から計算をされる肥満度によって対応は異なります。
うん、
大まかには2つの対象者に区分することができます。1つ目は受診や治療が必要な方、2つ目は生活習慣の改善が必要な方です。
はい、なるほど、まあ、確かにこうやってでも数字で出ちゃうと数字って、ね、絶対的なものだからそれ基準に考えちゃいがちですけど、
はい、
体ってやっぱりいろんな要素が いろいろ複雑に絡まってますもんね。
はい、
はい、ではその2つの対象者について、詳しく教えていただきたいと思いますが、
はい、
まずその1つ目の受診や治療が必要な方、こちらについて教えてください。
はい、具体的には上の血圧が160以上、
うん、
下の血圧が100以上の方であれば、生活習慣の改善だけでは血圧による体への負担やリスクを軽減すること、望ましい血圧レベルまで血圧を下げることは難しいです。
はい、
そのためすぐに医療機関を受診し、医師の判断のもとお薬の力を借りて血圧を下げることが必要になってきます。
うん、
血管は一生の付き合いです。高血圧により高い圧力が継続的にかかっている血管は傷つきやすく脆くなってしまっているため、望ましい血圧レベルの人と比べて約5倍脳卒中や心臓病にかかりやすいことが分かっております。
5倍ですか。
はい、
はい、やっぱりじゃあ、まあ血圧がそれぐらい160超えるぐらい高いという人はまずは下げることが必要、はい、ということなんですね。
はい、
はい、
そうなんです。血圧を下げるお薬にはいくつか種類があります、
うん、
まずはかかりつけ医に相談をし、自分に合う薬を見極めてもらうことが大切です。
はい、
血圧のお薬は高血圧の原因を直接治すわけではないので、お薬を止めると血圧の値が元に戻る可能性があります。
お薬の力で血圧を下げているということですね。
はい、はい、そうです。しかし一度お薬を始めたからといっても必ずしもずっと飲み続けなければならないということではありません、
うん、
お薬を飲みながら血圧を安定させていき、同時に生活習慣を整えることで徐々にお薬の量を減らすこともできます、
はい、
ですがこれらは主治医の判断のもと対応が異なりますので、くれぐれも自分の判断でお薬の量の調節や飲むことをやめることがないようにしましょう。
うん、まあ、お薬の力で血圧を下げることで体質改善なんかをしやすくなったりすることもあるってことですもんね。
はい、
はい、わかりました。そしてもう一つ、二つ目の、生活習慣の改善、こちらが必要という方について教えてください。
はい、生活習慣の改善が必要な方は、上の血圧が130以上で、うん、160未満、下の血圧が85以上で100未満の方になります。
はい、
ちなみに二戸市の健康診断を受けられている方のデータを見ると、内服中の方も含み上の血圧が140以上、下の血圧が90以上の方々が40歳から74歳では4人に1人、
うん、
75歳以上では3人に1人となっています。望ましい血圧レベルに近づくことには脳卒中や心臓病の予防にもつながりますので、検診結果を見た際にはまだ自分は大丈夫と思わずに血圧を下げる工夫をしていくことが大切です。
はい、
そのためには減量、運動、食事など生活習慣の改善が必要です。
はい、
これらの生活習慣の改善を実行した上でおおむね1ヶ月後にかかりつけの医療機関で再検査を受けることが必要になります。
はい、まさしくこの、130以上160未満で、下が85以上100未満、
はい、
僕その40歳以上の4人に1人に当てはまるんですけど、
はいはい、
まあ、もともとちょっと遺伝的に血圧が高いっていうこともあるんですけど、
はい、
まあ、もちろんただそれを下げる努力はした方がいいのは間違いないですよね。
そうですね。はい、
まあ、今もちょっと減量、運動、食事などの生活改善必要ということでしたが、もうちょっとだけ具体的に教えていただけますか。
はい、例えばですが体重 1kg の減量では上の血圧を 1mmHg下げることができます。
はい、体重が1キロ減ると例えば135だったのが134になるってこと。
はい、そうです。
わかりやすい。
はい、運動では1日あたり約1500歩の歩数を増加することで、うん、1.5mmHg 下げることができます。
これもじゃあ1日1000歩ずつ歩数増やしていくと1ずつ減っていくってことですか。
そうです。
お、分かりやすいですね、はい。
さらに食事では1日あたり 8g への減塩や1日あたり 350g の野菜や果物の摂取をすることで 2.3mmHg 血圧を下げることができます。
おお、なるほど。
そしてお薬の力を下げて血圧を下げた場合には約 0.17mmHg 血圧を下げることができます。例えばですが、これらの生活改善を一つでもすでに取り組んでいるという方に対してさらに同じ取り組みを追加しましょうというお話は現実的ではありません、
うん、
検診結果表を総合的に見た上でどのくらい血圧を下げる必要があるのか、目標を達成するためにはどの組み合わせで血圧を下げるといいのかを見極め、対象者の血圧管理のお手伝いをしていくことが重要になります。
はい、まあ、確かにね、健康状態とか年齢とかさまざま要因があってできることできないこともあるかと思いますが、まあ、ただこうやって生活の中のちょっと工夫したり努力したりすることでお薬を飲まなくてもぐっと下げることもできるんですね。
はい。
で、先ほど血圧管理のお手伝いというお話ありましたけれども、保健師さんの方で何かそういったお手伝いをしてくれるということがあるんですか？
はい。まず健康づくりにおいては皆さん一人一人が自分の健康は自分で守るという自覚と認識を持つことが重要であります、
うん、
その上で私たち保健師が皆さんの生活改善での困り感を少しでも軽減できるように、その一つとして保健指導というものがあります。
はい、保健指導ですね、はい、
ラジオをお聞きの皆さんの中には検診の際に保健師や管理栄養士から声をかけられたという方、経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか、
うん、
私たちは当日検査いただいた項目の中から生活習慣病のリスクが高い方などにお声掛けをして普段の生活の様子についてお話を聞かせてもらっています、
はい、
その中でお腹周りを基準値内に収めるためにはどうしたらいいか、
うん、
血圧を下げるためにはためにできることはないかということを対象者の方と一緒になって考えて、食事や運動など一日の生活の中で取り組めそうなことを目標に立てております、
はい、
そして目標を立てた後には何度か皆さんのお宅を訪問したり電話にて状況確認を行うなど皆さんの取り組みを見守ったり、時には目標を組み立て直してより健康に近づけるようお手伝いをしております、
うん、なるほど。まあでも確かにさっきもねお話あったように、まあ、血圧だけを下げるのではなくて、まあ、そのお腹周りとかね体重とかを下げることで血圧も下がるし、総合的な、助言をしていただけるということですね、
はい、
ただ僕もそうなんですけど、市の健康診断を受けてない人間が、
はい、
そういったことをお願いすることってできるんですか？
はい、健康づくりに関するお話や生活の中での取り組みについては二戸市にお住まいの方であれば誰でも無料で受けることができます、
うん、
検診結果を一緒に見ながら皆さんがどこでどのように困っているのか、どこを改善したいのかなどを話しながら一緒に生活改善に向けてのお話ができればと思います。
はい、ということですので、ラジオをお聞きになっている方で少しなんかね改善したいところとか、相談したいことがある方は、総合福祉センターの方に足を運んでみてはいかがかなと思います、ということで今日は、この健康診断を受けた後の、結果の見方と、体改善のポイントについてお話を聞いてきましたが、ラジオを聞きの皆さんにもう少し何かお伝えしたいことあればお願いします。
はい、健康診断は1回受けたら大丈夫というものではありません、
うん、
毎年続けて受けることでより自分の体の状態を詳しく知ることができ、毎年の検診結果を比較してみることで数値の変化に気づくこともできます、
はい、
そのためぜひ年に一度は健康診断を受け、自分自身の体の状態を知り健康づくりに役立てて いただけたらと思います。
はい、そうですね、うん、
また今日は血圧について特に着目してお話をしてきましたが、血圧は常に変動しております、
うん、
そのため受診した際に測る時々の血圧値より 自宅で測る日々の血圧値がより正確で重要視されます。
はい、
皆さんにはぜひ家庭で毎日血圧を測っていただき、自分の血圧の把握と生活習慣の改善に努めていただけたらと思います。
はい、やっぱりそのお家で血圧を測るっていうのは大事なんですね。
はい、そうなんです。例えば受診された時に測定した際にだけ血圧が高くなる白衣高血圧の見極めや、季節によって血圧が変わるというようなことも自分で把握することができます。
季節によってもやっぱ変わるんですか？
そうですね。
まあそうですよね。体重もそうですけど、日々自分の体調は自分で知っておくっていうのは大事ですよね。
はい、そして最後となりましたが、ここでラジオをお聞きの皆さんに嬉しいお知らせがあります。
お、何でしょうか？
今年の7月9月に実施しました健康診断を受け忘れてしまったという方がおりましたら、11月16日土曜日に追加検診があります。
はい、
今年度の健康診断はこの11月16日が最後のチャンスになります。この機会を逃さずぜひ受診くださいますようお願いします。
はい、今年度の健康診断11月16日土曜日、ラストチャンスがあるということなので、まだ受けてないという方、そしてさまざまな事情で受けられなかったという方ね、忘れずにご受診いただければと思いますが、
はい、
受診にあたっては申し込み必要になりますよね？
はい、追加検診の受診を希望される際には事前のお申し込みが必要となります。
はい、
申し込み期限は10月30日水曜日までとなっております。ラジオをお聞きの皆さん、また皆さんのご家族やご近所の方などにもぜひお声掛けください。お申し込みを希望される場合には健康福祉企画課23-1314までお電話をお願いします。
はい、ちなみに11月16日の、会場や時間教えていただけますか？
はい、11月16日土曜日の検診会場は浄法寺文化交流センター J ホール、受付時間は午前9時から10時30分となります。
はい、
午後の検診会場は二戸市総合福祉センターで、受付時間は午後1時から2時30分となります。
はい、午前中が J ホールで午後が福祉センターですね。はい、はい、
その他ご不明な点等ございましたら健康福祉企画課23-1314までお電話いただければと思います。
はい、はい、ということで今日は、検診結果の見方と体の改善ポイントについて嬉田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。